はい、どうも皆さん、おはこんばんじゃー。
おはこんばんにちは。
オリジンアワー火曜日始まりました、はい、私ノーブレーキの歩夢と、
ノーブレーキブーブーと、
FM 那覇の大城くまです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ツイキャスでも配信中でございまして、
はい、
万代さんからこんばんは。
こんばんは。
たけしさんからこんばんは。
こんばんは。
群馬のシャニゾウさんからこんばんは。
アニゾウさん、
ニゾウさん、
ありがとうございます。今日話すこといっぱいありましてね、まずTikTokを我々ノーブレーキチャンネルを始めまして、
ああ、そうなんですよ、
なんと初回アップした動画が5万再生突破中でございます。
まあ、いいねこそあんまりついてないですけども、
まあまあいいねとフォロワーさんはね、少ない、まだ少ないというか、それに合ってないですけど、まず5万再生っていうのは、これバズったでいいですか？
いや、ほとんどの人一応万いってるからな、この再生回数で言えば。
ね、2本目の動画も1万6千再生超えしてますから。
そうですね。まあいや、でもすごいことだと思います、マジで。
YouTube を約3、4ヶ月ぐらい前に始めて、
はい、
それが最高1000再生とかね。
そうですね。
1000ちょい再生だったんですけど。
しかも、D513 を入れて、やっとこさ。
やっとこさよね。それでもなんか失礼な数字ではあるけど、
だからさ、申し訳ないですけども、うん、まあまあよかったね、うん、
なので今 TikTok 始めて、まあ5万再生超えてるんで、
まだ2本しか上げてないけどね、
これはもうバズったということで、行かせていただきたいと思います。ま
あ、よしでしょう、よしでしょ
う。ありがとうございます。
ただこれ今2本しか出してないんですけど、本当は3本出してるんですよ。
はい、
1本目一番最初に出したやつが過激すぎですということで、削除されました。
そういうのがあるんだ、やっぱり、うん、
運営からバンされるっていうね、
まあ、初めての経験ですね、これもね。
バンされることもちょっとありがたいよな。
うん、
うん、なんか、このちょっと内容がブーブーさんに意地悪というか、ドッキリを仕掛けるという内容なので、
うん、
なんかブーブーさんがかわいそうとかね。
そうそうそう、
この人本当になんで大丈夫みたいな、
完全仕込みですよ。
まあ、
そんなわけないじゃないですかっていうやつだったんですけど、だから僕らの演技がもうマジに 見えたんでしょうね、う
ん、これはだからね、うん、なんか僕がすごい悪いやつみたいな感じのコメントとかも来たりとかね、してて、うん、
これなんて調べれば出てくるの、 TikTok で。
何がですか？
ノーブレーキのだからさで出てくるんか。
あー、そういうこと、どうなんだろうね、確かにね、どうなんだろうね、ノーブレーキのだからさチャンネルで出るのかな、
トレンド、このこれノーブレーキ、ノーブレーキの、
はい、だからさチャンネルということで、
まあ、ノーブレーキので出ますね。
あ、ぜひぜひ TikTok されてる方、うん、もしねラジオ聞いてる方でいましたら、登録、まあ、見てみてほしいですね、動画を。ちょっと
そうですね、うん、はい、よければお願いします。ま
あ、はい、そういうわけで今そういうことにも挑戦中ということで、
はい、
追って応援をよろしくお願いします。引き続きよろしくです。はい、というのとですね、
はい、
クラブハウス、
あ、出たよ
の話なんですけど、
うん、
ちなみにブブさんはまだクラブハウスやりたいですか？
やりたいですね。ちょっともう誘われなかったんで誘われてないので、まだ、
はいはい、誰にも
誰にも、だから腹立つんですよ、ツイッターとかで何時からこんなこと話しますのでよければ見に来てくださいみたいな、やっぱり僕がフォローしてる方芸能関係の方多いから、
はいはい、
まあ、なんかもらって当然みたいな、みんな持ってるでしょみたいな。
そうそうっすね、
なんか
結構周り八乗りメンバーはほぼほぼ持ってるよね。
あ、麻生さんみたいな考え方ですよね、本当。
どういうことですか？
みんなお金持ってるでしょって。
なんでそれ、
給付金あげないですよって、
はいはい、いや、それはなんか深いだろ、何個か多いだろ例えるなら。
そんな連中ばっかり、クラウドハウス皆さん持ってますよねみたいなテンションでツイートされてるので、
いやいや、まあまあね、
もう C というあのアルファベットスペルが見えたら僕フッて上げてますもん。
あの C ね、
うん、クラウドハウスの C が見えた、うん、
クラブハウスな、
もうなん、だもう C で飛ばしてるかもわからんよ、もうフッて。
クラウドサービスの情報とかも逃してるかもしれない。
もう何でも C に関しては、だからチャンスを、チャンスですっていう。
チャンスです。
広告とかもう全部飛ばしてるはず。本当にチャンスのやつ。
ジャグラーの告知だ。
だから、
うん、チャンスな。
うん、もう全部、はいはいはい、飛ばしてる。もうだからちょっと腹立ってるぐらいですね。
なるほどね。そんなブーブーさんに朗報と言いますか。
お、
今日ね、招待枠をプレゼントしようかなと。 思っております。
お高いんでしょ。
いやだから売れないのよこれ。売ったりしたらまた問題、メルカリで販売されたりしてたからね。そうそうそう、今は規約が厳しくなってますけど、すいませんちょっと途中ですが、今ツイキャスが調子悪いみたいでリスラジに切り替える方も多いということで、
あ、
すいません
申し訳ないです。
ちょっと調子悪いですけど、
僕らのせいじゃないですけど、ちょっとすいません。
いや言わんで言えば別にそんなのは。そんなの俺、
クラブハウスで話したいな。
いやクラブ、でもねブーブーさん酔っ払ってなんかやったりなんか怒ったりする傾向だから。
そうだ、基本ね19時半からも酔うのよ。
早いな。
酔うように今も体ができてんのよ。
いやまあまあでもね、ブーブーさんもクラブハウスやってくれたら、
はい、
ハチノリメンバーブーブーさん以外やってるんで。
え、そうなの。
うん、あ、まあ新本とお前以外はやってる。
いや仲いいね芸人同士で 4組か
ユニットがあるんですけど、はい、なのでまあそこでなんか公開打ち合わせ
とか。なんでさ、
うん、
なんでさ、そのなんでさ、
なんでさ多いな、
なんでさ誘わんの。
いやだから招待枠が限られてるからじゃないの。
うん、だから、うん、
いやだからね、
そのだから八乗りメンバーの人たちは誰かの2人のうちの1人ってことでしょ。
俺が誘わなかった理由は先週説明したよね。高坊を間違えたっていう。うん、まあ、要は間違ってこの招待しまった、うん、でなぜか知りませんけど僕招待枠増えたんですよ。
あ、1000名超えたってこと。
いやそういうわけではないんですよ。フォロワーが1000名増えたとかそういう縛りというか LINE が分かんないんですけど、うん、とにかく今フォロワーが増えまくってて、
うん、
今9名招待できる状態になってて、
なんかなんていうの、きっとインフルエンサー的な方だとアプリ側から認識されるんじゃないの。
ありがとうございます。
有料配信者っていうの、有料な方なんでしょ。
そうそう、だからこの人が招
待するっていうことは
間違いない人、
我々クラブハウスにとっても得である。
有益だと、
ね、俺もね大城さんが言わ
ずのかな、今の歩む心をくすぐる。
いやだからクラブハウス自体が歩むハウスだから俺みたいなやつがいっぱいいるから、
クラブハウスはクラブハウス、
歩むハウスだからこれ、うん、ハッシュタグ A だから、うん。で、そうそう、なので、俺もなんかついにインフルエンサーなっちゃったかなんて。
いや、9名、だって通常2枠ですから。
そうそうそう。なので、ブーブーさんに一つプレゼントしようかなと思っている。
ああ、いただきたいですね。
うん、じゃあ、これは英語なので、招待文と説明文、もろもろが。
はい。
今送ると、やっぱそこに熱中しちゃってトークがおろそかになってしまう可能性もあるから、
うん、
番組終わった後に、これは招待枠プレゼントしますよ、これはね。
わかりました、ありがとうございます。
で、まあ、登録してちょっと使ってみて、うん、また来週どんな感じかっていう感想を聞かせていただければいいなと思っております。
いやまあだからまあ歩さんからもらうのがまあ忍びない。なんかコンビでさ、ほらお金の貸し借りとかこういうのやっていかんって言うじゃないですか、うん、
いやまあまあトラブルの元よね。
そうだから歩さんからもらえなくても別によかったんです、うん、僕は。
ああね、あはいはいはいはい、
だからなんていうの、一応曲がりなりにもというか、うん、いろいろ知り合いはたくさん いるつもりでいたわけ。
いつか来るだろう
と。うん。ハチノリの誰からも来てないっていうのが、
まあな。
心通わせてた。まあその辺の、この、トラブルも起きるでしょうね、今後ね。
ああね、なんかわかるよ。その招待枠トラブル的なものは。
そう。
あとね、僕が思うトラブルというか、これ絶対あるなって思っているトラブルが、
うん、
実際体験したんですけど、
はい、
僕の妻もクラブハウス、僕招待して、
うん、あ、言ってたね。
招待枠が増えたから、
うん、
結構ハマってしまってるんですよ。なので、うんうん、気がついたら、ワイヤレスイヤホンつけて、って言って、なんか、ずっと、なんか、ラジオを
聞いて、喋
っとるんですよ。
だから、要は、元彼と繋がる可能性とかもあるわけでしょ。
そうそうそう。で、要は、それやってるのに気づいたら、クラブハウス聞いてるんだって気づいたら、俺なんかもう、喋りかけづらいのよ。
そうだよね。
あ、ごめん、今、ちょっといいっていう、この気遣い、俺、誰に気使ってるのっていう話になって、ね、
うん、
それこそ、男と喋ってる可能性もあるし。
十分十分。
知らないね。で、うん、元彼とかね、と喋ってる可能性もあるし。
何でもあるよ、マジで。元教師とかもあるよ。
だ嫁は携帯を。
元担任とかだから。
元教師は別にいいだろ、先生と喋って
る。元教師ってごめんなさい、担任。
うん、だから。
昔憧れてた人みたいな。
嫁さんは携帯を、画面を上にテーブルに置いた状態で。
はいはい、画面が見える状態ね。
で、ワイヤレスを、クラブハウスを聞きながら掃除機とか食器洗いとかしてるのよ。
そうか、クラブハウスは映像は関係ないんだもんね。
映像関係ないから。
うん、イヤホンだけあればできる
もん、ね。ながら作業に最適だよ、うん。で、なんか僕ね、どんなルームにいるんだろうってやっぱ気になっちゃうのよね。
うんうんうん、
で、携帯は見れる状態だから、うん、もう置きっぱだから、
うん、
チラッと見たら、なんか美容と、 なんか、コスメの、
女子っぽい。
で覗いたらこう美容師のイケメン美容師の男とかも、
男か、
男の人とかもいて、うん、でなんかあ どうしようとか言ってるわけ、嫁さんをね、
うん、あ、喋ってんだ、聞いてるだけじゃなく、
でいや多分急にご意見なんかないですかで振られたんじゃないかな、どうしよう、はじめまして何々ですとか言ってるわけよ。
あ、ここでさ、ホストの方とかが優しく接したらさ、
なんかでこれで俺がもし怒ったらよ、うん、嫁さんの言い分としては、はなんで別に聞いてるだけ、音聞いてるだけだしとか、
なるな、
で別に男と喋ってないし向こうから喋ってきたんだしとか、うんうん、これまんまもうクラブとか行くタイプの嫁を叱ってるみたいな感じで、クラブとクラブハウス一緒やし、そのクラブやしってなったのよ。
いや、あるある、マジであるな、それはあるやつ、
この問題。うん、そうそうそう、なんとかのなんとかもクラブハウスやってるけど、なんとかの旦那は何も言わんてよとか、こうマジでクラブ行くなって言ってる男の旦那の感情になった時に、これはクラブハウス問題がまた一つ出ましたよと。
そうだよ、だって、うん、
で、
だ、
うん、で夫婦で、俺もだからあのインフルエンサーじゃないですか
招待枠が多い、
もう
たくさん持ってらっしゃる、
確信に変わったんだもん、
あの5万再生中のね、
大城さんの一言
でインフルエンサーじゃないですか
不安から確信に変わったんだ
そう、だから家でね、子供たちもいる中で、ながらで聞ける、ながらで参加できるっていうのも、これちょっと落とし穴で、僕もクラブハウスで何か発信してて、うん、嫁もクラブハウスで何かやってたら、うん、これ子供たち孤独だなと思って。
いや、ほんとよ。家族と会話できない奴が人と会話できるかって話ですよ。クラブハウス。
お前、ほんといいこと言ったな。
これも話そう、クラブハウス。
そのメッセージ、まんま入れ墨入れたよ、俺。
いいよ。心に入りすぎ
た。刻みたい。
いや、心に入りすぎ。
体に刻みたいな
と。いいよ、そんなにそんな。
まあ、そういう弊害も、クラブハウスは出てくるんじゃないかなというお話ですね。
家族みんなでクラブハウスで会話してもいいですしね。
いやだろ。直接いるんだから。で、近いとね、ハウるんですよ。
どの近さ？この距離だぐらいでしょ？
ああ、
いや、それは。
だ、僕とブーブーさんがクラブハウス同じ部屋で、同じアカウントでしょ、別々のアカウントでこの距離で喋るとハウルっていう問題がある。で、ブーブーさんに、じゃあ今日はクラブハウス招待してみます。ブーブーさんの奥さんにも、招待します？同じ思いします？じゃあ。
いや、僕はでも、なんでよ。いいよ。2枠あるわけでしょ？
あ、僕が招待した時点でね。
うん。これはもうもちろん1枠は嫁に。
おう。いや、俺、ハゲもげてもよ、嫁は。
あ、マジ、うん、あ、そうだよ。だから、浮気のチャンス増やすだけだもんな。
自分たちはやりたいけど、嫁には食わすな、みたいな、そんなこと言って。
我々はインフルエンサーですから。
いやいや、平等に、うん、嫁はやらない。平等にさせてよ。
で、問題が俺もあって、うん、女性タレントさん、お友達とかもいるじゃないですか。うん、
はい、
と、僕がルーム立ち上げたら入ってきて、そこと喋ってるときに、うん、嫁さんの顔がポンって入ってきたら、やっぱトークの内容変えんといけんなとかもあるのよ。
ああ、そうか、そうか。
別に、そんないやらしい話はしてないけど。
嫁は寝るって言って、寝室に行って、お前は、まあ普通にゲームするなり何にしよう、お一人で何かしよう。いや、クラブハウスやろうって見たら、だじゃあ、例えば、カズハさんが。
と、ずっと俺が喋ってるとかを。で、なんかそれだけでも気分悪いじゃん、嫁からしたら。
嫁が、そう、寝るときに、クラブハウスちょろっと見てみようって見たら。
俺はだってゲームしながらクラブハウスやろうだから、
旦那が誰かと喋ってる、誰だろうって見たら、
そうそう、
カズハさんと二人で喋ってる。
カズハさんって言うな、別にカズハさんじゃないけど、だケンゴとか、まあ、芸人同士でもいいさ、で、うん、いろんな人入ってくるじゃん。
夜にタバセンジュさん、タレントさんも番組やってんだけど、うん、なんかその時にクラブハウスやってたの中で、はい、アイムの奥様の名前も出てたわけ。
ああ、そうそうそう。
ちょっとそういう話したよの中で、こういうメンバーいたよっていう。
そう。あ、タバセンジュさんの中にお前の奥さんもいたってこと？
あ、いや、僕が妻とのリアル会話っていうのを深夜に立ち上げたんですよ。芸人とバー
経営、それ
芸人とバーを経営してる旦那と、うん、アロマセラピストでアロマ雑貨を経営してる嫁さんとのリアル夫婦の会話っていうのをやったんですよ。そしたら千住ちゃんとか入ってきてくれて、
うんうん、
そうそうそう、でケンゴとか
何の話する
あとマーミー、マミムメマーミーとかと、結構ディープな話もしましたよ。夫婦のコミュニケーションどうしてるんですかって。
ディープな話、みんなクラブハウスでしてるんだよな、なんか最近。
うん、
こっちで話せばいいのにと思う、ね。
ああ、そうかそうか。要は、だから知らない人に聞かれちゃいけないことじゃないってことね。我々のことを知ってる人に届けるメッセージ。
そうそうそう。 だ今はその下ネタ規制が入るとか入らないとか、うん、なんか追い出されたりするとかしないとかっていうそういうのもあるので、
そうだよな、だって
本当ね探り探りやってるんですよね、
エッチなこともできるもんね、
うん、そういうチャンネルでやっぱあの有料制になるとかね、うん、チケット制になるとかっていう話もあります、
うん、だから一人暮らしだったらでももっとハマってたと思うな、なんかキャラ作ってたと思う自分で、
ああそうか、イケメンにもなれる、声が良ければ
大丈夫かみたいな
モノマネルームが流行ってるんですって
大丈夫か、
大丈夫か、誰それ
大丈夫か、
誰、
大丈夫か、
いやイケメンです
はい
僕もイケメンです、
イケメンです、
イケメンのモノマネ、
はい、イケメンの、はい、
おかまいじそれ
スマートなイケメンです
あでも聞きたい、ずっとそれだよ、ずっとそのシャ
レ、井上陽水みたいな、
もちろんです、
井上陽水派だ、派閥で言うと井上陽水派、
君のお名前え
一回お元気ですかって言ってみて、
お元気ですか、
井上陽水やし、お前のイケメンの声のイメージは井上陽水なんだな、
お悩み聞きますよ、うん、
あのとかあとなんかピカチュウってみんなでピカチュウの言葉だけで喋ろうルームとか、
ピカピカーとかっていう、
そうルームの中でみんなピカチュウピカチュウピカチュウ
可愛いんだろうな、
ピカとか言って
続くんかこれ、
なんかそういうのが流行ってるんだって、であと何だったかな、
それは面白そうだ、
あ陽水陽水いるなこのルーム
ぜひ私
陽水いるなってなるよこれ
ピカピカ
あと
これ陽水なんだ、陽水でいける俺のモノマネ、
陽水系だす、
陽水系ってなんだ、
陽水エキスが、
うん、あとあの僕がそれをヒントに面白そうだなって思ったのが、うん、語尾を殺す系縛りにして、
殺す系、ああ殺す系と思った、
ああうん、なり、なんとかなりな
る、コロッケ、キテレツ大百科ね、
キテレツ大百科のコロスケ縛りにして、うん、沖縄の離婚問題について語ろうとかね、
大いなりね
そうそう大いなりよなんか固いテーマでふざけた縛りを作ると固いテーマも柔らかくなって盛り上がるかなとか、
なるほ
どね、だ今ねちょっとそのルームの作り方勝負みたいなとこもあって、うん、
分かる分かる、
アイディア勝負
とアイディア勝負とかね、このルームでバズらせるみたいな、
そうそうそうそう、
感じだよな、
また TikTok にも出てくるんだろうな、この音、あ録音できないんか、
そう、
ああそうかそうか、
録音はできないんですよ、はい、まあそんなクラブハウスですけども、ブーブーさんも招待しますので、で Android ねが対応してないらしいからね、
そうなんですよ、 Android ユーザーの僕は指を加えるばかりです、
はい、まあそういう話です、
うん、はいはいはいはい、
はい、じゃあツイキャスちょっと見てみましょう、群馬のアリゾーさんから、あれイケメンの声がするな、それとは別の人が映ってるの、あこれ陽水さんじゃないですか、ブーブーさんのこと、
私ですよ
いやいやだから誰だわそれは今ブーブーさんとして答えたのか、
うん、声だけで勝負ですから
円楽さんから、桂木宗久さんはやってないのかな、あこの人はコアですね、僕のコアなファンですね、
あ桂木、思い出した、
あラジオ、
うん、岡山であのコミュニティラジオをやってるあなたの心にきびだんごでおなじみの桂木宗久さんっていう
架空のラジオパーソナリティね、
そうそうそう、
がお前が架空のインフルエンサー作ったんだよな、
そうそうそうそうそう、それの人ですね、
そのラジオパーソナリティにノーブレーキのこと褒められたっていう、
嘘をついた嘘というか
複雑だな、
たけしーさんからクラブハウス離婚とか出てくるかな、いやまあね、クラブハウスが原因でなんか一悶着起きる可能性は僕はすごく感じてますよ、
うん、あると思う、まあ離婚は積もりに積もってだと思いますけど、積もりに積もって、積もりに積もって、積もりに積もって、積もりに積もって、
積もり積もり
積もり
積もる雪が積もる
積もりに
積もりにで積もって積もってを陽水で言ってみて、積もりにはお前で言って、
積もりに
積もって、
二人いるな
積もりに積もって
二人いる二人いる
積もりに積もって積もりに積もって
積もりに積もって、
あじゃあ漢字としては積もる積もるね、うん、
そうそう雪が積もる
積もるに積もるはじゃあおかしい日本語間違ってる
積もるところに、うん、おいでおいですることになっちゃう、
積もりに募って、そうだよね、募ってるって、そう
です、ブーブーさんの井上陽水のモノマネ最高でした
ありがとうございます
ちょっと今のは井上陽水に寄せてきてた
あいやいや全然いい、
ね、あ本当ですか、ありがとうございます、
井上陽水さんでは
い、
古今東西
古今東西
古今東西文房具僕から来ます
はい。
東へ西へっていう曲があったから、ややこしいけどな、ちょっと。
せーの、シャンシャン。鉛筆、シャンシャン。
コンパス。
いや、何が面白いの？何が面白いのか。俺、全くわからないんだけど。
古今東西、井上陽水さんと古今東西で、辛いもの、いきます。僕からいきます。シャンシャン。タバスコ、シャンシャン。
シシトン。
辛いけど。万代さんがハマっとるから。一人にターゲットを絞って笑かすっていうね。うん、じゃあ一度コマーシャル行きまして、皆さんからのメールも紹介していきたいと思います。それではコマーシャルです。
ゆうじろ、
ハット、
ゲイジャージの、うちなぐちなお。
さあ今日皆さんに紹介するうちなぐちはこちら。
いいやし。
いいやし。
これは、いいだろう。いいじゃないかとか相手に同意を求めるときに使う言葉です。
ゆうじろう、
はい、
ごめんだけど今日の昼飯怒ってくれん？
いやちょっと俺も厳しいな今日。
いいやしいいやし、次は俺が怒るから。
マジで？
いいやし。
じゃあ今度怒ってよ。じゃあ俺怒る。
ありがとうありがとう。
ゆ
う
じろ
う
ゆうじろう、
はいはい、
1枚貸してもらえる？
いや俺もちょっと厳しくて。
いいやしな。
じゃあ貸してください。
ああ返す返す。
ありがとう。
はい、
どうぞ。
ゆうじろう、はい、お願いだけど明日からスイスで暮らしてくれる？
なんでよやな。
いいやし。
いいやし。
平和っていいやし。
い
いやしいいやし。
明日パスポート取ってくるね。行こう行こう行こう。
あ、ゆ
う
じろ
う
ゆうじろう、1個建て買って。
いや無理です。そんなもんいくらかかると思うんですか。
いいやしなんで。いいやし。
じゃあローン組みますよ。
お願いね。いいところで組
む。ヒカさん二人とももういいやし。
お
お
お
お。
なんかそれ。なんかそれ。かっこいいったら
落ちた
落ちた落ちた落ちた落ちて。
FM 中。78.0 MHz。あなたの夢を叶えるラジオ。
それ陽水だ
よ。
メール来てます。
はい、ありがとうございます。
あゆむくん、ブーブーくん、大城くまさん、リスナーさん、こんばんは。
こんばんは。
山梨県ラジオネームひかるです。
あ、ひかるさん。
ひかるさん。
明日、野島の任天堂スイッチ、マリオレッドブルーの抽選販売の当選発表の日です。
あ、桜大戦の方だ。
そうです。
うん、
ドキドキしてます。
おー、スイッチに今、プレステじゃなかった欲しかったの？
ここまでの、ちょっと、ヒカルさんの経緯を振り返っておくと、もともとはプレステ5、昨年にね、発売され、はい、リリースされるということで、プレステ5をよし購入しようと。うん、
はいはい、
そのもっと前で言えば、
桜大戦っていうゲームをやりたくて。
つきましては、うん、とりあえず桜大戦4のソフトは買ったと。
そうそうそうそう。
だけど、やるプレステ自体を、買ってないと。で、買いたいしてるうちに、
プレステ5が出
る。5が出るから、もっと我慢しよ
う。そうそうそう。そうだそうだ、もともとはそうだ
ね。もともとは4を買うつもりだったんですよ。
そうだそうだ。
4も買えないんですよ、かわいそうだから。
かわいそう、コロナでね、自粛でとか、もっと前からだけどね、この方。
もう出るのも分かってることだし、うん、じゃあちょっと待つかだけど、出たら出たでね、今もそうですけども、プレステ5、全く入手困難な状態だし、
うん。
はい、まあ、一回、新桜大戦は置いておいて。
だから、この桜大戦がもう2年ぐらい眠ってますよね。
そうそうそうそう。
で、とりあえず、任天堂スイッチのその限定版、はい、マリオレッドブルーというのにターゲットを定めてるんですけど、うん、今メールにもあります通り、これも抽選販売の、だから、まだ確定ではないわけですね。
だから、まあ、お店がこれから販売しますよ、買いたい人いますかっていう状態ですよね。そっから、抽選して、その方に販売しますっていうことね。
うん、そうそうそう、そういうことです。で、まあ、スイッチは買えるよね。
スイッチはあるけど。
沖縄では。
うん。
でも、ただこの限定色が欲しい。そうそう、
この、まあ、マリオレッドブルーだからね。うん、ちょっとマリオの、キャラクターの色っぽい色味の本体なんだよね。
だ僕がね、ニンテンドースイッチの桃鉄を、ガナハベースお店から、今暇なんで昼から開けてて、
うん、
配信してやってたんです、
はい。
それを見てくれてて、それを見て、スイッチの桃鉄がやりたくなって、スイッチに照準を合わせたということを言ってくれてます。
なるほどね。
で、それによってやっぱりね、今、メール読みますね、
うん。
プレステ5を後回しにしますと。
うん、まあ、賢明ですよ。
いいと思うよ。うん、
しかし、鬼滅の刃のソフトが、プレイステーション5でも今年中のに出るとき。
そうなんだ。
そうそうそう。サイバーコネクト2って会社で、
ああ、
ナルトのゲームとかアニメーションをゲームにする技術がすごい高い会社があるんですよ。
巨人の星じゃなくて、進撃の巨人も出したところ。
あれはサイバーコネクト2じゃなかったんじゃないかな。
あ、違うんだ。まあ、あれも結構すごいってなってたよね。
うん、まあまあまあ、そう。うん、 僕もそれは興味津々なんですよね、焦ってると鬼滅の刃もやりたい、でも桜大戦もやりたい。
いやもう桜大戦売ってないか。
この人ね今やりたいゲームいっぱい言ってますけど、うん、3つぐらいソフト言いましたけど、うん、1個もハード持ってないですから、
ね、そうなんだよな、プレイできないんだよな、
僕と一緒だ、うん、ゲームのことばっかり詳しいけど、うん、持ってない、
だプレイ動画はいっぱい見てるんでしょうね。
まあね、クラブハウスは私は怖いのでやらないです。
そうね、確かに怖さもある。
ではまたメールします、今日も放送最後まで千葉利用ということで、
はい、ありがとうございます。
明日抽選販売があるということでね、
当たってほしいね、
当たってほしいと同じぐらい当たらんでほしい。
そうだね、うん、当たらんければずっとこの話題で、うん、
番組的な面白さとしてはね、うんうん、あの当たらない方が嬉しいです
ね。いやまだ当たってないんか、
本人は欲しいでしょ、
心から当たってほしい上に心から当たってほしくないっていう複雑な感情ですけど、うん、
もし外れた場合はその思いをぜひ番組に
ね、そうですね、
またぶつけてほしいです。
だから先週も話しましたけど、ブブさんもすごい確率でプレステ5の販売抽選が当たりましたから、
うそうそうそう、僕はドンキホーテバージョンで、はい、ゲットできました。
だからまあこの当選に参加し続けると確実に当たることはありますしね。
うん、そうですそうです、
要はドンキとかが在庫ないのに要は抽選だけするっていうインチキとかしてないってことだからね。
そうだね、実際買えましたから、う
ん、なんかなんて認知度を上げるためのやつじゃないからね、うんうん、はいはい、頑張ってくださいというかもう願うばかりですが、お疲れす、ごほんゆびです。
はい、ごほんゆびさん、ありがとうございます。
メールです、今晩酌中です。
ああ、早いね、いいね。
ジムビームの炭酸割りを飲んでいるんだけど、
あ、ハイボールね、はい、
うん、最近合わなくなってきているのか翌日頭痛がするので、
あは、
前まではなかったんですよ、うんうんうん、お酒変えてみようかな、
うん、
ブーブーは晩酌何飲んでる？歩夢くん、ハイボールで飲むならこれってやつありますか？ほいじゃ。
お、あ、いいね、バーやってるからね、うん、
ジムビームウイスキーか、
うん、はい、ジムビームはですねちょっとお味があのバーボンなので
癖があるんだ。
癖がありますね、好きな人嫌いな人あると思います。原料が違う、トウモロコシだったかな。
ある程度の、うん、今世の中に出回ってる安めの簡単に飲めるハイボールは、
はい、
あのなんトリスか、トリスがベターか、
まあ、
トリス、
うん、まあ、有名、あとそうそうそう、ブラックニッカとかね。
ああ、そうだ、トリスが飲みやすかったのかな。
うん、はいはいはい、トリスも人気ですよ、うん、食事にも揚げ物によく合うしね。
そうそう、飲んでたんですけど、いかんせんもだから19時には酔っ払う生活を送ってるので、 お金がかかるんですよ。
まあな、
だから今業務用スーパーで一番安い4リットルのハイボールウイスキー買ってるわけ。
業務用だな、うん、
はいはいはい、
これが リンってやつだったかな、
ガロンのな、
うん、リンって名前だったかな、
リン、サントリーさん、あ、まあまあ分から
ない、そう、調べたら結構普通に悪くないお酒ですよみたいなんだったんで、それ
でも安いんだ、
安い、一番安い、
ほうほうほう、
3000円ぐらいだったかな、
4リッターって、まあ、
1リッター8リッターかな、4リッターかな。
8はないよお前、
8はないよ、
うん、あれ4リッターかな、あー、
ちょっと調べてみよう、
まあまあまあ、それで、はいはいはい、それはおすすめなんだ、
それおすすめ、もう待って、 だけど逆にめっちゃあの度数は高いのに、
うん、
風味があのあまり豊かじゃないわけ。
あ、そしたらレモン絞るとか、
そうそうそうそう、
ちょっとね酸味の効いたやつをポトッと落とすといいよね、ライム。
イメージしてるハイボールより、
うん、
もう本当に5割、5割はいいし、まあでも、うん、4割5割3割4割5割風味半減。
お
う
お
う、だからもう、こんな強いのもう酔っ払っちゃったってよくなるわけ。
ああ、なるほどね。飲んでる時は気づかないんだ。
そう。
ちょっと引っかかりがちょっとないんだね。
うん、あ、薄って思うぐらいで飲んでたらもうベロンベロンのペロンペロンよ。
確かに、お酒の味ってその引っかかりだったりするもんな。クッって。
そうそうそうそう
そ
う。
あそこを乗り越えて、うまい。
で、
ああ、わかる。わかるわかる。ああ。
ほんと、味が薄いって言っていいのか。まあ、僕が舌が、超えてないからかもしれない
ですけど。いやいやいや、でも今確かに時短営業、お店外食するときはもう8時以降は閉めてる店も多いから、うん、こういう情報はいいんじゃないですか。うん、リンね。
うん、言い換えれば飲みやすいです。
うん、あ、まあまあ、そうそうそうだね、うん。僕はね、
あ、これか、キングウイスキーリンって書いてある、
ね。リン、あの黒い。
4リットルかな、こっちで売ってない4リットルですね。
リンコちゃんのリン。
リンコちゃんがわからんわけよ。何名かいるわけよ。何名もいるわけよ。
リンコちゃんのリンはあのリンしかないでしょ。他にリンってある？
車輪のリンってこと？
ああ、じゃないですよ。
リン、
リンとしてるのリンでしょ？
あ、リンとしてるの、リン。う
ん。リンコちゃんの、だからリンです。
いや、リンコちゃんって言うんです
よ。リンコちゃんもだから。
僕はいないですけど、リンコちゃんって友達いないですけど、リンコだった、リンコのリンさん。
みんなもいないだろ。
いや、いるはずよ。リンコさんも聞いてるかもしれない。リンコの
リン。ご当地キャラだろ、それ。
リンゴ、リンコちゃん。リンゴ県の。
リンコちゃん、白黒あるんだ。
はいはいはい。僕はね、ちょっとやっぱ高いですけど、角ハイが一番好きで、
ね。ああ、何が違うんだろうね。
角のハイボールは高くて、でも、そんな高い角ハイが、うん、ガナハベースでは飲み放題で飲めますよ。
違うっけ、お店の宣伝をしてくださいじゃない
の、ね、センベロやってますからね。
お店の宣伝をしてくださいじゃない
の、うん、一杯500円取らんと引き合わんハイボール角を、1000円で3杯飲めますから。
さすがかな。
ありがとう。いや、お兄ちゃんまた来たな。
お兄ちゃん
わざとですか、毎週火曜日にも3週連続ですよ。
サネさんのお兄ちゃんね。
なんでわざわざこの時間に来るかね。
ガナハベース寄ってくれるんですよ。うん。いつも。お昼も来てくれてありがたいよ。すごいよ。
絶対狙ってますよね。もうね、先週は狙ってたでしょ、もう。もうそそくさと行きよったね。
この後もガナハベース寄って多分飲んでくれる。
ああ、嬉しいね。
ありがたいよ。ケンジロウさん、お昼も毎日来てくれて。
うん、
毎日
で。あ、そうなんだ。
あの人のおかげ、あの人のために俺スタンプカード作ったから、急遽。あんなに毎日来てくれたら得点ないとよ。
昼も夜も来てくれるの。
で、うちカレーが500円で、うん、日替わりパスタ500円でドリンク付きなんだけど、うん、カレートッピングとかないんですよ。はい、そんなこだわったもん出せないんで、うん、ユニオンでカツとか買って。
ちょっと待って。
え、
あの方、うん、ツイッターで有名な人、
まあ、有名というか。
剣、カタカナ、あ、カタカ、剣、剣、剣の剣、
そうそうそう。
そうそうそう。
あの人、
そうなの、僕も。
剣次郎、あの方が剣次郎
さん。2週間前に知ってびっくりした。
フォロワーもめちゃくちゃいっぱいいる人だ。
言うなよ。
いやいや、これラジオだし。あ、あの方なんだ。
C だよ。
サネさんの兄ちゃんか。
うん、わからん。どこまで言っていいのかな。
まあ、いやいや、まあ、今のお前のカツの話で分かった。
あ、そう、トッピングをしてくれて工夫されて楽しんでいただいてるっていうのがすごいありがたくてね。
この人行動範囲広いなっていつも思ってたわけ。
すごいよ、いろんな飲食店のいい話教えてくれるよ。ここのピザは美味しいとか。
あれだよね、だからカタカナじゃない、本当刀の剣、刀とカタカナの俺間違ってた今、うん、刀の剣に二郎だよね、うんうん、普通の二郎。
プロフィールにもそういうようなこと一切書いてないから。ね、
じゃあダメなのかな。
ああ、なんていうの、いや、弟が小刻みインディアンとか、サーネーさんの特別リツイートしてるとかでもないさ。
じゃあ、陽水で健次郎さんにお礼言ったら、
黙れと。
陽水だ。陽水のまだ。お前やってた？
やってない。
はい。ツイキャスで、山崎でハイボールやってごらんと、ウッチーさんから。
山崎は高いやつ、12年っていうやつね。よく、いわゆる12年。
憧れるよね。
さすがにね、うちで飲み放題山梨、山崎でやったら潰れちゃうよ。どっちもね、つって。
お店もね。お店も。
どうもありがとう。
どうもありがとう。お、滑りクリンチでお前、それ出してくんな、お前。うん、メール行きましょう。あいむさん、ブーブさん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム、万代です。
万代さん、ありがとうございます。
緊急事態宣言の時短営業で、お昼からお店を開けているところもあり、うん、そんな中でガナハベースもお昼営業。
はい。
先日、京都、久々にガナベに行けてます。あ、ありがとうございます。僕がね、ちょっと、午前中、お昼、タイミング悪くて、お会いできなかったんですが、はい、来てくれてます。
ありがとうございます。
コロナ落ち着いたら本格的に飲むぞと、また遊びに行きますね、それでは放送頑張ってください。ああ、嬉しい。
いやいや、飲んでいいんですよ、コロナ中でも。対策をしっかりして、うん、やれってやってしまえば、どこで何してもいいんですから。
まあ、ご自身のね、うん、判断にお任せするところありますけども。
そうそうそうそうそう、何もしない、何も考えずに飲みに行くのがダメですよってことです。
まあ、ある程度ね、リスクと、覚悟を持ってじゃないけども。
そう、いや、飲みに行かないのが一番いいですよ。
まあまあね、そう、まあ、そうそうそう。
でも、それだとダメですよ。
それは辛い。それは俺からは言えん。飲みに来てくれ。
そうそうそう。そういうことなんで、経済は動いてますから。
8時以降空いてる店パンパンだぜ。
ああ、やっぱり？
ああ。
やっぱりか。
すごいよ。いや、その店舗さんも、協力金いらないっていう覚悟で。
まあ、そうよな。
お店と従業員と家族を守るためにやってるから。まあ、もちろんコロナ対策もしっかりしてる。
だし、感染リスクもあるからな、自分もね。
そうそうそう。もちろん対策もしっかりして。ただね、すごいよね、というか。
マジギャンブル、ギャンブルって言い方よくないけど、だって、そこで、もう、 コロナ出ましたよってなったら2週間休まんといけん、上に、
そう、風評被害ももちろん
だからさ、やっただからだよっていう、うん、周りの目にもなっちゃうわけでしょ。
はいはいはい、そうそうそう。
まあ、うん、どっちもすごいリスキーよね。
どっちもただ自分の正義があって、うん、もちろん誰にも迷惑かけずに一生懸命やってるから、
だからいや違うの、どっち選んでも辛いっていうところが問題だわけよ。
だから俺が思うのは、どっちでどうなっても人のせいにしないでほしいっていうのはある。っていう気持ち。気持ちいいですね。
あ、いや、うんうんうん。
つまりは。
もうほんと、進撃の巨人見てほしい、皆さんに。
ああ、
どっちも辛いわけ。どっち、何やっても辛いわけ。
何が正義かみたいな気持ちになるでしょ。
そうそうそう。ただ生きるのに必死なんですよ。
そう。やるべきこと、できることをやるだけ。
うん。そういうこと。そういうこと。そういうこと
黙れた。
いやいやいや、だから滑りクリンチで使うなって、もったいない。
うん、まあまあ、お互い、まあ、やる、うん、この経営してる方も、経営されてるところに行く人たちも、お互い気を使って、お互いが思いやって、生きていきましょう。
はい。インフルエンサーの番組はこれで終了です。
いや、まだあと30分、20分ありますから。
あのね、荒れない。子供たち多いじゃん。俺も5名いるし。
はい、僕3名。
3名いるでしょ。最近車でね、うん、ちょっと公園連れてって。
はい。
その公園もちょっと治安が悪い公園だったんだけど。
どこにある沖縄に治安の悪い公園が。
長い滑り台、滑り台で検索したんですよ。
はい。
滑り台沖縄で。
まあ、いくつかある。裏添いとかにも長いのあるしね。
ね、初めて行く公園で、滑り台が上等って聞いたから行ったんですよ。
はい。
そしたら、なんかもういっぱいしてて子供たちが。
なあ。で、ちょっと前までは中国人の方とかもいたからね。
まあ、それはまあまあいいんだけど、で、その何が治安悪いかって言ったら、ロング滑り台、ローラーの滑り台の途中で、もうワラバーターがストップして、そこで遊んでるわけよ、もう。
ああ、滑り台の途中でね。
途中で。
うん、わかるわかる。
ああ、もう俺一瞬で、うわ、治安悪い。首里の公園ではこんなことないんですよ。
その、いや、子供たち、子供たちの立ち回りが、良くないわけね。
治安が悪い。うん、で、引率の方、遠足だったはず、多分。うん、引率の先生なのかな、児童館の引率かなんか知らん。
ああ、わかるわかる、
うん。で、なんか、ダメよとか言うけど、聞かんのよ、治安悪いから。
治安の問題ではない。
で、やっぱり子供たち同士みんなで来てるから楽しみ方がちょっとずれちゃったのよね。
うちの子たちはもう上品だからずっと待ってるんですよ。首、う、里、ん、の子供たちだから。
で、首里関係ない。まあまあまあ。
ね、まあ進み始めるけど、またそのローラーが油刺さってなくて。もう、自分でお尻をこう動かさない。
ああ、潤滑も悪いんだ。
動かしてやっと滑れて、30センチとか。
うん。
でも、その滑り台は超長いわけ。
うん。地獄の始まりだ。
地獄の始まり。で、途中、なんか子供たち、途中で遊んでる子供たちも、気負った、みたいな。
うん、ああ。下に行かんといけん、うん。こっちで遊んでたのに。
で、うちの子たちはもう、ずっと笑顔よ、ニコニコ。う
ん、すいません、お邪魔します。
すいません、お邪魔します。で、俺は階段で下まで行って、もう、本当に、大げさに言わんでも、だから、てっぺんから下に降りてくるまで、
うん、
どれぐらいかな ?4 時間ぐらいかかったんじゃないか。
いや、大げさだろ、絶対大げさだろ、お前。
待って。
少し大きくなって
ます。お前、ヘド岬より長いよ。
そう。で、まあまあ、そうで降りてきて、で、子供たちもちょっと握ってるわけよ、もう。
うん。
うん、もう、元部公園行こうってなって。
うんうんうん、
元部公園いいんですよね。
元部公園、ハエバルには僕の近くですね、うちの近く。
ハエバルに。
もういつもあっちも人いっぱいよ。
で、結局元部公園もいっぱいだったんですよ。うん、元部公園もいっぱいで、ああ、もうじゃあやめましょうかっていうことで、うん、かわいそうだったから、日差しも浴びてね、暑い中。
元部公園楽しそうだね。
元部公園上等。
元部公園上等です、ほんと。
塚山の新都心に真っ暗じゃないですか。
塚山の新都心っていうのは、まず新都心っていうところがまずあるから、その那覇のね、新都心に似た、本当に開発が進んだ場所ね、塚山、ハイバルの。
塚山の新都心にマックあるじゃないですか。
いや、マックある。塚山のマックね。
うん。あっちに行って、
あっちも人いっぱいだよな。
ドライブスルーでマックシェイクを頼んだんですよ。
うん。
で、この時点で、こっからがあるあるかなって思ってる話なんだけど、
うん、
長女と、長男、
はい。何歳?
長女10歳、長男4歳、うん、次女、2歳、三女1歳、
うん、
要は4名ね、連れて、
うんうん、はい、足したら何歳？
何面白いかこれ。なんかこれ。
どうもありがとう。
どうもありがとう。意地悪だな様子。で、一人寝おったんですよ、次女が。
車中でね。
車中で。
ドライブする中に。
うん、で、シェイク食べる人、はーいで手あげんかったのよ。
うん。なんかわかったの。
わかった、うん、で、
もう寝てるのね。
そう、寝てる。で、マリーは、マリーがね、寝てるんだけど。うん、で、長女に、マリーはって言ったら、いらないって。てか寝てるみたいな。うん、あ、オッケーオッケーよかった。マリーって。もう眠気まん。もう眠やって、うん。で、寝る子なのよ。結構眠い時に、ちゃんと。うん、
いいじゃん。
で、一瞬起きて、シェイク飲むつアイスよ、アイスって言ったら、うん、いらん。って言うから、つかざんのマック入って、だから3つ頼んだんですよ。で、3つシェイク頼んで、つかざんから、もう家帰ろうと思って、右折して、うん、上間交差点あたりで、次女が、寝てた次女がむくっと起き出して、わかる？この、自分だけシェイクないことに、
そんなに、
うん、なるんすよ。
ちょっと過呼吸を起こして、起こしちゃうぐらい
で。なるから、どうしたの？なんでか
かわいそうに。かわいそうに。
お前、シェイクいらんって言っただろつって。
もう、そんなことは忘れてんだよな、もう。
そうそうそう。
自分がいらないって言ったことは忘れて。起きたらみんながシェイク飲んで
る。シェイク飲んでて楽しんでるのよ。うん、で、もう、ってなってるから、ま、うん、っすぐ行けば家なんですよ、上間十字路、首里ね。で、
また U ターンして戻るってこと？
塚さんの新都心、U ターンじゃなくて、俺はね、うん、左の黒馬のマックを選んだのよ。
はい。いや、結構また距離あるけどね。
あるけど、まあ流れとしてはスムーズかな。うん、U ターンするのもあれかなっていう。
まあ、
何より、同じマックにまた行くのも恥ずかったのよ。
なるほどね。
でも結局それが結果として恥ずかしかったって話なんだけど、うん、俺はこのドリンクホルダーに、自分のシェイクもあるし、三女もシェイク飲んでる、チャイルドシートのも飲んでる、で、後ろでも、後ろのチャイルドシートでもみんなマックシェイク飲んでる中、うん、コック場のマック入ったら、うん、マックの店員さんが目を丸くして、なんか、あ、って。なんかはしごっすかみたいな感じのなんか妙なお礼をされて、あ、いつもありがとうございますみたいな、いや違うんすよっても言えずに、なんかもうマックをこう常連みたいな、なんか思われたわで、一応マックシェイクのエス頼んで事なきを得たんだけど、なんかそういうね、食事と睡眠のタイミングがずれることって子供多いあるあるかなみたいな。
何食べるだよな。だから、キッシン、野球、息子がね、野球やってて、迎えに行くときに、
はいはいはい、
だから、まあ、ちょうどお昼時だったりするのよ。
うんうんうんうん、
12時、1時ぐらいに。うんうん、じゃ迎えた後にお腹空いたって、何食べるってなったら、だらマックとか、うん、スキヤとか、吉野家とかってなるわけ。うん、だから、ジュース。
渋いのはやっぱお前の子だな。うちの子ね、吉野家とか行かないからね。
あ、そうなんだ。
発想がない。俺が行かんっていうのもあるから。
うん、前は本当によく朝、すき家行ってたけど、朝ごはん食べに、
うん。いいよな、朝ごはんメニュー。
最高だっけ、うん、まあまあ、それで、だ10歳の息子と、5歳の娘。でも今、なんか半年ぐらいの娘。だから、この、10歳と5歳が揉めるわけよ。
あ、わかる。
うん、何食べる？
で、まだ幼いから、うん、食のレパートリー、食のボキャブラリーが少ないからな。
うん。うん、キシンはもう、息子はすき家で牛丼大盛りとか、うな重とか食べるわけ。
たくましいね。おうおうおう、
サラリーマンみたいな、ね。
大人顔負けの、
うん。で、娘はもうマックに行きたいわけ。う
ん、ああ、はいはいはい。
嫌いな子いないでしょう。そう。
だから2つ行くわけよ、僕。
優しいというか。
だから、つかざんのマック行ってから、うん、あの、ハエバル高校の裏抜けて、うん、ちょうどあの、一日橋のすき家行けるわけ。
メイクマンの向かいね。
あの流れが最近のルーティーンというか。
あの真ん中で立ってたらじゃあお前ら見れるんだ。
そうだね。土日の1時頃に、あの、ハエバル高校のあの道にいたら。
メガネ一番のところにいたら。
僕見れますね。
あれ、メガネだったかな。まあまあまあ。
そうそう。この、だから食のあれよね、ほんと。
そうね。
だから嫁がご飯作っても、これは食べる、あれは食べない、スープは飲む、飲まんとか。
あ、あるね。あるよね、それは、ね。
本当に何？ある。ビーカーだっけ？あの。
ビーカー？
あの、本当に、口に、刺して、カッコボボボってやってやりたい。
あ、この、あれ？上語みたいなやつ、ね。
上語か。祈願島で捕らえられた人みたいな。
そうそうそうそう。あそこから飲み
物。チューブで直接。しっこ漏らして。
デジ初期のやつね。
噛まれたら。
十何年も前の時の彼岸島のやつだな。
あれ、でもうるせえお前のもうこんなしご飯食べろよ、お前。
チューブで繋いで目隠しして。
せっかく作ったのに何が食べるためだ。これでみんな入れるや。入れたら一緒だよ。
それあるな。
なる。
ね、
まあ、でも自分もやってたしね。
そうですよね。
うん、やってたよね。僕子供の頃ケンタッキーの皮だけ食べて、
ほい
ほい残りは親にあげた。もう皮美味しいから皮全部剥いで食べて、あとどうぞって。
そうそうそう。
ひどい、そんなひどい食べ方して。
だからね、結婚して子供生まれて幸せ太りってありますけど、多分この要因もあるんですよ。この子供たちの分、もったいないでやっぱ食べて
しまう。お母さんはいつも怒りながら食べてた。
そうですよね。
残したの。
なんで食べるって言ったからこんだけ入れたのに、なんで食べないの？
わかる。わかる。
誰が食べるのこれは。食べるって言って自分でこれ入れてきたよね。
わかる。自分でおかわりもする。
うん。ああ、するするするする。
おー、偉いじゃない。
こんな日常でしょ？
うん、そう、毎日これです。
でもクラブハウスがあったらもうやるよ。そりゃあやるでしょ。
逃避でね。
うん。妻たちも。
うん、
なんでご飯残したのこれ、アイスクリームは食べれるわけ。おかしくない？お腹いっぱいだからごちそうさましたよね。このアイスは入るんだ。
いや、いいんですよ。だからね。クラブハウスに逃げ込もうがね。うん。だから、お家帰って、今日もだから家帰って、ただいまーって帰ってきたクラブハウスやってたらどうしようとか思うもんね。
そうだよな。うん、ああ、旦那帰ってきたんで、また、後ほど。
その、去ってやめられる方が嫌だ、ね。
いいよ、やりなさいよ。やってる
とか
見せなさい。
表に向いてた画面を裏にするとか。
ああ、嫌だね。やってるとこ見せなさい。やってるとこ見ながら、しこってやろうかっていう。
しこるって言ったらもうダメだ。
複雑な感情だ。
まあ、そういうね、弊害もありますよ。ね、あと、もう一個大きい話題があったんですけど、これはまた来週だな。結構深いテーマなんですよ。
あ、もう10分じゃ収めきれん。
収めきれんって判断した。
タイトルだけ教えて。
タコスプーンの話だ。
いや、すごい、すぐ終わりそう。あれね、事務所の近くのタコス屋さんね。
いけるかな、ちょっと詰め込んでみていい？
うん、わかるわかる。
じゃあ、
あ
なた、
はい。まあ、アミムさんから説明。
港町かな？あけぼの？
あけぼの、まあ、うん。港町からあけぼの、
あけぼのラーメンの真横に、
あけぼの小学校かな？ あの辺。
はいはい。
あの、
あけぼのラーメン、まず有名ですよね。メニューがいっぱいあるところで、はい、うん、
のあけぼの店ね、オロクとかじゃなく、
ハイバル店じゃなく、
はいはい、
タコスプーンって美味しいんですよ。
あそこの十字路にある本当にあけぼのラーメンの隣にの店舗です、十字路側の、うんうん、
で僕大好きで、そもそもタコライスがすごい好きで、そうタコスプーンのことも好きだからこそ出るちょっとした、失礼な表現もあるかもしれませんが、タコスプーンについてちょっと語らせていただいてもいいですか。うん、まず、あけぼのラーメンという競合店の横で、
うん、
いろんなお店あそこ入ってるけど、何軒も変わって。
あそこ、どん亭も昔入ってたんですよ。
そうそうそう。どん亭もダメだった。
そう、どん亭もなくなって、その後に一人焼肉屋さんができたんですよ。
う
ん、
そうそう。
それもダメで、うん、その後、中古バイク屋ができたんですよ。
うん、
それも潰れて、
そうそうそう。
多分今、タコスプーンじゃないかな。
で、なんならちょっとタコスプーン長いんですよ。もう、ちょっと頑張ってらっしゃるな、じゃないけども。だってやっぱうまいんですよ。美味しいし。
あっち駐車場もないからな。
うん。うん、駐車場もない。で、場所も、十字路の結構車ブンブンで、
そう。
スピードがなかなか落ちにくい場所。
確かに。
工場地帯に行く、本当に。すごい交差点なんだ、あっち。
近づきにくい。寄せにくいよね。
そう、そう。立地条件悪い中、やっぱタコスプーンさん頑張ってらっしゃってて、で、やっぱそれはうまいから。で、タコライスがもちろんあるんですけど、うん、もちろんタコスとか、あとグラタンとかも美味しいらしくて。
まあ、金タコよね。に似てるよね。
ちょっとお待ちください。
作りは。
ちょっとお待ちください。で、チキンバラバラっていうチキン。まさに、金タコに似てるんですよ。
チキンバラバラ。
はい。で、僕食べながら思うんですけど、
うん、
やっぱね、ブブさんおっしゃったように、
うん、
いや金タコのことを、やっぱ意識してるじゃないけども、
うん、オマージュ、
うん、で、うん、そこもちょっと可愛いんですよ僕からしたら。なんか金タコさんすごい好きすぎて作っちゃいましたこの店でも、自分らは金タコキングにやっぱ勝てないんで、
うん、
やっぱ、まあ、こだわり持ってそそそやってます、うん、みたいな。でキングタコスは一応調子乗ってるさ、調子乗ってるさ、これは
乗ってるというか波に乗ってるな。
これなんでかって言ったらやっぱキングなんですよ。
うん、
タコスのキングはやっぱ王なんですよ、
うんうんうんうん。
で、僕も金タコめっちゃ好き。
もう本当に沖縄のタコスは何って言ったらもう金タコだからね。
金タコ。
あの味が基準だもん
ね。基準。
パリパリのタコスね。
それに。
生地に。
そう。で、これ、タコライス作る方で、 方というかいろんなお店で食べてきましたけども、うん、あのやっぱね個性をちょっと入れたりとか、あの金太子よりこっちの方がうまいじゃんみたいな姿勢がちょっとでも見えたら僕はもう スプーン置くんですよ。
タコスプーンだ。
タコスプーン置くんですよ。
いやタコスプーン置いたらまた違う。
タコライスってもう僕の中でね金太子すごいファンだから、うん、やっぱ金太子あってのいろんな派生だったら分かりますけど、うん、ちょっとでも金太子よりうまいっしょみたいな姿勢で来られたら、うん、僕はタコスプーン置くよ。ね、そんな中、タコスプーンさんは。
それは真のタコス好きに、金タコ好きだろ、お前、ただの。でもタコス好きとかタコライス好きじゃなくて、金タコ好きな、お前は。
でもタコスプーンさんはすごい謙虚で、うん、で、金タコさんのことをすごい研究してらっしゃるなと。
あ、そうなんだ。
ひき肉は金タコに比べると、金タコちょっとペースト状なんですけど、ちょっと、
ね。あ、確かに粒は、うん、あのちっちゃいよね。うん、細かい、う
ん、でただひき肉を乗せりゃいいって、ただチーズを乗せりゃいいってわけじゃないんですよ。ひき肉あれ難しいんですよ、きっと。
うん、うん、うん、そうでしょうね、味付けとか。
で、それで、ソースがやっぱり大事だったりするじゃないですか、
サルサソース。サルサソースね。
特殊な。うん、で、キンタコ、キングはね、もうそれ有料ですからね、うん、この2つ以上。昔は、お店に入ったら、今、椅子もないですから、キングだから。
そうだね。テイクアウト専用よね。
それがね、キンタコファンからしたら、やっぱり、どんなに好きでも、ちょっと民衆が立ち上がりかけたというか、
うん、
ちょっと待ってくださいよと、うん、皿でも出ないんですよ今、お皿で出ない、もうパックなんですよ、
持ち帰るような弁当箱ね、うんうん、
まあまあテイクアウト専門、コロナ禍もあるから仕方ないけど、うん、でソースも昔はボトルが1本あってさ、それをテーブル、自分のテーブルに持ってって、そのボトルが本当になくなるぐらいまでかけちゃうみたいな、
うん、そうだね、うん、あのケチャップが入ってそうなボトルにね、う
ん、でスプーンでちっちゃいタコライスを作って、そのスプーンの上に、うん、でそれが真っ赤っかになるぐらいこの赤いソースをかけてパクッと食って、
うん、食べた、美味しかった。
で当時のカップルで行ったらどっちも大食いと思われたくないから、一つを二人で端から パフェライスみたいにして食う思い出もあるじゃん。でももうそれができないんですよ。
金太子さんもね、
う
ん、
もうキングだから。
路中とかも多いからね、あっちね。
路中だとかもできないし、うん、で僕はもう普天間の店舗でペントントンされたりとかもあるんですよ。あの早く早くみたいな、うん、注文のこれは前も言いました。
はい、いいえ普天間。
でも好きなんですよ。行っちゃうんですよ。あのそんだけ不愉快な思いをして寂しい思いもしてきたけど、ね、でもその古き良き金太子を、うん、タコスプーンさんは
何の話かも忘れてた。タコスプーンの話か。
遠慮もしながら。こうお皿懐かしい、本当金太子っぽい皿で、
昔の感じな。
でソースも、サルサソースがあって、で
ケチャップみたいなあのペースト状の、
まずそこなんですよ。
サルサソースなの、
甘いソースもついてるんですよ、選べるんですよ、辛いのか、
あなんていうの、トマトゴロゴロタイプのおしゃれなタコライスのサルサソースバージョンもあるじゃないですか。
あではなく、うん、それはソースは金太子に
寄せたやつね、
寄せたやつで、はいはい、要は何サイドメニューもしっかりなんだけど、金太子にこれがあったらいいよなっていう、すごい金太子ファンが作った店なんだなっていう気持ちがすごい伝わるんですよ。
本当、お前がただ金太子好きでそう思ってるだけじゃないの。
だからタコスプーンさんは謙虚さもあって、
なんだろその謙虚さ。
同じ家族連れでもいけるよね。だから辛くないのもあるんだったら。
そう、しかも家族連れにぴったりなのが、子供食堂みたいな働きもやってて、要はチケット、子供と行ったんですよ、この前。子供と行ったら、子供の分は先にお会計いただいてますんでってことで、なんかボードに貼ってるチケットで買えるんですよ。
ああ、あの、お金をに余裕のある大人が先に子供の分、誰でもいいからって払ってんだ、多く。
それがバーって貼ってあって、じゃあそのチケットで子供たちの分は買ったけど、俺もお会計の時に別の子供たちの分も買うわけよ、それはね。なんかすごい温かい気持ちになって、
うん、
それでもまず感謝だし、
うん、
で、そう、謙虚さもあってすごいタコスプーンさんを応援したいと。でもあけぼの食堂っていうすごい強敵がいる、
うん、
だからやっぱ正直厳しい日もあるだろう。
いやあると思うよ。だって僕
それはそうよ、
タコスプーンだ、事務所帰りに見れるんですよ、
う
ん、
そう、
タコスプーンさんの店内とあけぼのラーメンさんの店内が見えながら帰れるんですね。
そうそうそう、だから俺一回このオーナーと話したい。
ここで話するな、じゃあオーナーにその気持ちを伝えれ。
でみんなでお金出して、別のいい場所にタコスプーンさん作ろう。
なんでもや。なんでもや。全然俺ら、タコスプーン、俺一回しか行ったことないから。
マジでマジで。うん。これマジ。
いや、ここに出したらいいさ、露店、露店、ね、FM 那覇で露店。
で、俺、この話をしようと思った時に、ハッとしたことがあって。
何よ。
もしかしたら、その、オーナー知らないんですよ、もちろんね。うんうんうん、タコスプーンのオーナー。
うん、
金タコの創業者、要は、はい、がいるじゃないですか、もちろん。
もちろん、もちろん、はい。
で、皿やめましょうとか、 皿お皿で出すのやめましょう、ソースはテーブルに持ってかすのやめましょうとか言い出したのは、うん、イケイケのなんかアメリカから帰ってきたばっかりの2代目がやってて、
うん、
要は数字は
お前好きすぎてもう妄想が飛んでるな、
数字は上がってるけど、うん、昔からのファンはやっぱ俺みたいに悔しがって寂しい思いをしてる、
そうだね、昔ながらの聞いた方がいい、
でも初代は皿で出したいのよきっと、
うんうんうん、
でも2代目にちょっと怒られるのよ、
大川角だったかこれ何だったか
2代目に怒られるから、
何でしたっけ、
お家騒動だな、
うん、娘
もう会長職って言われてるけど実質も経営から外されてるんですよ金太郎、
大川角の
初代は
問題じゃないかこれ、
そんな初代が
野菜切ってるだけの話で、
そんな初代が自分だけのあの頃のタコライスをまたお客さんに出したくて離れた曙に出したのがタコスプーンなんじゃないかなって。
なんで大川家具で当たってましたっけこれ。
うん、大川家具、
ね。うん。
そう僕は思ってます。
大塚
家具か。
大塚家具か。
そう。もしかしたら。
なるほどね。
タコスプーン。
だから。
であそこはじゃあ本当はというか今の予想では金タコの創業者がみんなに黙ってこっそり自分の、うん。ための自分がやりたいお店は
だってそう長男に見つかったら潰されるからね家族なんだけど
そこは想像だけどな、妄想だけど、
なるほど、あタコスプーン行きたくなりました、
美味しいですから皆さん、金タコももちろん大好き、すごい美味しい、
お値段はどんな感じでしたっけ、
ちょっと安い、
うん、あそうだった、
ちょっと安い700円とかそれぐらいで食べれる、
ね、金タコは6号とかじゃなかった、
金タコ今ちょっと、まあ、7号か700
円、あそうなんだ、
う
ん、
そうそうそう、
タコがまたスプーン持ってる看板だわけ、このダサさもなんかあのなんていうの
初代感、
フレンドリーが、うん、フレンドリー感がお高く止まってない感じ、
今さ
タコがスプーン持ってんだよ
ゲートワンっていうのも出てきてるの分かる、
ハエバルにだろ、
ハエバルもそうだし、いやあれ糸満とかにもあるわけ、
あの小座であ
と10秒、
うん、
だから来週と思ったんだ
いやうん、安くて美味しい、
多い、
あと5秒
行ってみてください皆さん、
はい、
応援しましょう、さよなら、
いや応援